はい、こんにちは。左大臣光永です。平成最後の一日はいかがお過ごしだったでしょうか。私は夕暮れ時の京都寺町商店街をぶらついていると、道の左右に日の丸の旗がたなびき、本能寺にはいつも以上に参拝客が多く、時代の切れ目だなぁという考えが込み上げました。本日は滋賀県大津市の三井寺を歩きます。三井寺は大友の皇子の息子、大友の与太の大君の創建と伝えられる天台寺門宗の総本山。延暦寺、興福寺、東大寺とともに日本歯科大寺の一つに数えられます。境内に天寺、天武、寺東、三帝の産湯に浸かったという霊水があるので、三井寺、転じて三井寺となりました。京阪三井寺駅下車。すぐ目の前に琵琶湖疎水が流れています。琵琶湖疎水は琵琶湖の水を京都に引くために明治時代に開削された人工の水路です。大津市三保ヶ崎の取り入れ口から約500メートルを流れた後、長良山を貫く2436メートルの長良山トンネルに入ります。これは当時明治初期のトンネルとしては最長でした。やがて、三井寺の仁王門に至ります。三軒一棟、入母屋造り、日和田吹きの楼門です。宝徳4年1452年、近江の国、甲賀郡上洛寺に創建され、その後、伏見城に移され、慶長6年1601年、徳川家康の寄進により、当地に移されました。どっしりと歴史を感じさせる佇まいです。三井寺は正式には長良山御成寺、天台寺門宗の総本山、琵琶湖を見下ろす長良山の中腹に位置します。延暦寺、興福寺、東大寺と並び日本歯科大寺の一つに数えられます。35万坪を超える広大な地域に、観音堂を中心とする南院、金堂や東院を中心とする中院、神羅全身堂を中心とする北院の3つのエリアが広がります。創建は天武天皇15年686年、天智天皇大友の皇子、天武天皇の直願寺として、大友の皇子の息子、大友の与太の大君の創建と伝えられます。大友の与太の大君が自ら田園上遊を、田んぼと城と町を寄進したので、天武天皇より恩城の直学を賜ったことが恩城氏という名の始まりと伝えられます。境内に天智、天武、寺等、三帝の産湯に浸かったという霊水があるため、三井の寺と呼ばれました。平安時代に智勝大師延鎮が密教の三部勘定にその水を用いたことから、三井の寺と呼ばれるようになりました。一時衰退しましたが、平安時代初期に延鎮によって中興されました。延鎮は山王明神のお告げに従って、中国、唐に渡り、多くの経典を持ち帰り、貞観元年859年、恩成寺初代長理に就任しました。長理とは、恩成寺を束ねる長官のことで、今日まで163代を数えます。また、延鎮は、神羅明神のお告げにより、恩成寺の境内に、東院を設け、唐から持ち帰った経典を収めました。延鎮の死後、比叡山延暦寺では、延鎮派と延仁派の対立が深まります。ついに、省略4年、993年、延鎮派は一斉に比叡山を下り、恩成寺に入りました。以後、山門派、比叡山延暦寺と、寺門派、長良山恩成寺の対立が続きました。これを、山門・寺門の争いと言います。三門、比叡山延暦寺の僧兵は、しばしば比叡山を下り、恩成寺を焼き討ちにしました。かの武蔵坊弁慶も、 延暦寺から恩成寺焼き討ちに赴いた一人だったと伝えられます。その後、恩成寺は源頼義が前九年の役に出陣するにあたり、戦勝祈願もしてからというもの、源氏の氏寺として保護されました。鎌倉時代に源氏三代の政権が滅んだ後も、北条氏から、ついで足利氏から保護を受け、大寺として発展していきました。しかし、文禄4年1595年、豊臣秀吉は突如、恩成寺に結書令、廃絶令を出します。理由は不明ですが、これにより、三井寺は全山取り壊しとなってしまいました。金堂は比叡山に移され、延暦寺再統を釈迦堂として現存しています。しかし、次の徳川時代に入ると、恩成寺は順次再興されていきました。仁王門をくぐってすぐ右手に釈迦堂があります。桁行き7軒、播磨4軒、入母屋造り、檜皮葺き、御所の旧清涼殿を下賜されたと伝えられます。ご本尊の釈迦如来像を安置します。一段を登っていくと、パーッと開けたエリアに出ます。威風堂々とそびえるのが、金堂、本堂たる金堂です。七軒四方、入母屋造り、檜皮葺き。陽明天皇の時代に百済より渡来し、天智天皇の五年次仏であったという弥勒菩薩像を本尊とします。五年次仏というのは普段持ち歩いて携帯する小さな仏様のことです。三井寺創建の時、天武天皇が本尊として安置したと言われます。元の金堂は文禄四年1595年、豊臣秀吉の結書令、廃絶令により、比叡山延暦寺再統に移されました。これが現在の比叡山再統釈迦堂です。その後、秀吉の正妻、北の政所によって、慶長4年、1599年に再建されたのが、現在の三井寺の金堂です。金堂前の鐘楼にかかる梵鐘は、近江八景の一つ、三井の梵鐘、三井の梵鐘として親しまれています。特に音が良いとされ、平等院、高尾の神護寺と並び、音の三井寺として有名です。平等院の鐘は姿がいいので、姿の平等院。高尾の神護寺の鐘は銘がいいので、銘の神護寺。で、音がいいので、音の三井寺というわけです。慶長七年、1602年、弁慶の引きずり鐘に代わって鋳造されました。鐘の上部には、108の煩悩にちなんで、108の乳と呼ばれる突起物があります。鐘楼の中に入って実際に着くことができます。流れ山の中腹から大津の町へ、三井の梵鐘の音を鳴り響かせる。いい気分です。金堂の西側に赤い矢があります。天智、天武、持統、三帝の産湯を汲んだことから、三井寺、天智帝、三井寺となったという、その霊水が今も湧き出ています。大井屋の正面上部のカエル股に、左神五郎作と伝わる龍の彫刻があります。夜な夜な抜け出して琵琶湖で暴れまくるので、左神五郎が目に五寸釘を打ち込んだところ、悪さをしなくなったと伝えられ、今も目のところに釘穴が残ります。弁慶の引きずり金。昔、田原の遠田秀里が、三上山の大向かで退治をした後、琵琶湖の竜神からお礼として賜ったものを、三井寺に寄進したと伝えられます。その後、比叡山延暦寺と三井寺が争った時、比叡山の悪僧、武蔵坊弁慶は、金を奪って、延暦寺まで引きずっていきました。すると、いのー、いのー、家に帰りたいと言って金がなく、弁慶は、そんなに三井寺に帰りたいかと、谷底に投げ捨てたと伝えられます。その時の引きずり跡と思われる傷が残っています。一切経像、 高麗から渡来した一切経を収めるために建てられた蔵です。中には巨大な八角形の輪像があります。こうゴロゴロ回すことができるんですね。細かく仕切られた一つ一つのボックスに一巻ずつお経を収めてあります。建物は宝行造り、檜皮葺き、一層の建物ですか。もこしという張り出し部分があるために二層に見えることに特徴があります。慶長7年、1602年、山口市の国清寺、現在の道春寺の一切経像を毛利輝元が寄進したと伝わります。参道より一段高く堀に囲まれたエリアが東院です。四角門、環状堂、唐門、大師堂、長日護摩堂などが並びます。智勝大師円珍が塔に渡り、天安2年、858年に持ち帰った経文や仏具を収めるため、清和天皇より宮中の侍従殿を下賜されたものです。三井寺で最も神聖な場所とされます。さて、三井寺には、三井寺御別所と呼ばれる5つの別院、別所があります。水観寺、微妙寺、権勝寺、微蔵寺、常在寺の5つです。このうち、微蔵寺と常在寺は廃絶しました。現在、微蔵寺跡は長良公園となっています。水観寺、微妙寺は、三井寺の境内に移されました。権勝寺のみは、創建当時の場所にあり続けています。そのうち、微妙寺は、省略5年、994年の会期、天智天皇の5年事仏と伝わる11面観音も本尊とします。厄除けの利益を求めて、王子には参拝客が溢れました。あまりの繁盛っぷりに、ご本尊の傘が破れ、脱げるほどでした。そのため、外れ傘の観音様、傘脱げ観音と呼ばれました。観音堂に向かう道すがら、毘沙門堂があります。宝行造り、檜皮葺き、三井寺御別所の一つ、微蔵寺からこの地に移されました。近年、彩色が復元され、王子の華やかな姿が蘇りました。さて、これよりは南院です。長良山の中腹、琵琶湖を望む高台に、観音堂を中心として、鐘楼、百体観音堂、観月舞台、絵馬堂、地蔵堂などの建物が立ち並びます。一段も登っていくと、左に百体観音堂と観月舞台、右に鐘楼が見えてきます。展望台からの大津市内、琵琶湖の眺めが素晴らしいです。観音堂は、西国33女霊城の第14番札所。ご本尊の如意輪観音菩薩像は、智勝大師手彫りと伝えられ、33年に一度しかご開帳されない秘仏です。さて、観音堂を後に長い石段を下っていくと、下り切ったところに、水観寺、三井寺御別所の一つ、長久元年1028年、滋賀の大僧正、妙尊の回帰、薬師如来を本尊とします。妙尊は平安三石の一人として名高い、小野東風の孫にあたり、天台座す三井寺長理を歴任した人物です。本堂は豊臣秀吉の結書令、廃絶令の後、明暦元年1655年に再建されました。現存する三井寺御別所の本堂で最も古く、県指定文化財に指定されています。本日は三井寺を歩きました。琵琶湖を見下ろす長良山の中腹に位置し、景色がいいです。特に観音堂前の展望台からの眺め、ぜひ一望してみてください。告知です。ネットラジオで無料配信中、左大臣の歴史解説音声、ネットラジオヒマラヤにて、左大臣光永の歴史解説音声を無料配信中です。大仏建立、関ヶ原の合戦、黒船来航といったおなじみの事件や人物について語っています。昔学校で習ったあの出来事、あの人物、バラバラだった知識がスッと一本の線でつながります。そして、オンライン版100人一首、全種全歌人、徹底詳細解説。 スマホ OK、パソコン OK、iPad、タブレット OK、CD ロム不要です。小倉百人一首の全首を歌人の経歴、歌人同士のつながり、歴史的背景など様々な角度から楽しく、詳しく解説した解説音声とテキストです。単に歌を覚えるということを超えて、深く立体的な知識が身につきます。そしてオンライン版、李白、詩と生涯。李白の代表的な詩33編を選び、日本語と中国語で朗読し、現代語訳と解説を加えました。通して聞くと、李白の詩とともに、李白の人物像が浮かび上がってきます。時に豪快、時に繊細な、李白の詩の世界にとことん浸れます。詳しくはリンク先まで。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。